続いて常任委員会の審査です。12月定例会において4つの常任委員会が開かれ、本会議で付託された議案及び請願の審査を行いました。審査結果は各常任委員会の委員長から20日の本会議で報告されました。総務常任委員会です。元年度一般会計補正予算など議案7件について審査しました。審査の過程で防災行政無線の整備範囲と将来的な範囲拡大の可能性や、指定管理者の指定期間と公共施設保有最適化長寿命化実施計画との関係性などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。議案第127号、盛岡市都南体育館の管理を行う指定管理者の指定について、質問と答弁は次の通りです。都南体育館は公共施設保有最適化長寿命化実施計画で飯岡体育館との複合化を検討することとしていますが、指定管理者指定への影響と施設の方向性は、地域との協議がまとまらず方針が定まっていないため、指定期間短縮の可能性を説明した上で公募を行いました。施設の利用状況などを踏まえ、市の方針を説明し、地域の理解が得られるよう意見を聞きながら施設整備を進めていきます。教育福祉常任委員会です。元年度一般会計補正予算など議案11件について審査しました。審査の過程で、つなぎ中学校廃止後の利活用検討や、転校する生徒の通学の安全策などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。また、私学教育を充実・発展させるための請願は採択すべきものと決まりました。議案第125号、盛岡市立学校に関する条例の一部を改正する条例について、質問と答弁は次の通りです。2年3月に並行するつなぎ中学校の校舎の利活用策と、並行により転校する生徒の通学時の安全や利便性の確保についての見解は、校舎は老朽化のため一時的な利用に限定されると考えますが、今後地元と協議します。大宮中学校に転校する生徒9人の通学にはスクールバスを利用しますが、個々の部活動の妨げにならない最適なバス運行ができるよう、説明会の中で保護者と意見交換していきます。産業環境常任委員会です。元年度一般会計補正予算など議案6件について審査しました。審査の過程で、アフリカトンコレラ侵入防止のため実施する家畜衛生対策事業の防護柵設置費用補助の詳細や、ユートランド姫神の指定管理料増額の要因などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。議案第115号、令和元年度盛岡市一般会計補正予算第4号、質問と答弁は次の通りです。ウイルスに感染したイノシシなどの野生動物の侵入を防ぐため、防護柵や門扉設置に要する費用の補助を実施しますが、補助にとどまらず実際に発生した場合のために市として積極的に対策を進めるべきだと考えますが、所見は、県や県中央家畜保健衛生所が中心となり、発生時の対策を想定しています。市は両機関からの情報を受け、各種媒体を活用しながら市民への周知活動を進めています。建設常任委員会です。元年度一般会計補正予算、盛岡市都市公園条例の一部改正など議案10件について審査しました。審査の過程で、街路樹や 公園樹木の適正管理による安全確保や、公園内に施設を設置する場合の近隣住民への経緯説明の必要性などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。議案第121号、盛岡市都市公園条例の一部を改正する条例について、質問と答弁は次の通りです。条例改正により使用料が定められる社会福祉施設の具体例は、また公園内に施設を整備する際、専用許可は誰が行うのですか。身体障害者福祉センターやデイサービスセンター、認定こども園などが対象となります。公園の専用許可は管理者である市長が行いますが、地域住民などの理解を得ながら進める必要があることから、議会を含め情報提供を随時行い、丁寧に説明していきます。常任委員会の審査でした。